はい、東雲や秋の半ばの逆噴射、今週も始まりましたサンデーナイトフィーバー。お送りいたしますのは私、ジョブディランでございます。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今週も始まりました。本日が10月23日放送ということでございまして、こちらがですね、電信電話記念日ということなんですが、いつもうっかりしてしまいます。その前にメール告知させていただきますね。はい、サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム snf.fever@gmail.com snf.fever@gmail.com や Twitter&Instagram では snf_fever snf_fever で検索していただければ出てきます。皆様からのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り、普通おたも募集しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、では、番組での使用曲や放送した曲ですね、こちら Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければ、プレイリストも公開しているので、どうぞチェックしてみてください。はい、また当面ちょっと一人が続きそうなので、トークテーマ、お題なども募集しております。皆様からの、様々な話題の種いただければありがたい限りでございます。はい、では本日がですね、10月23日、さっきちょっと先走っちゃいましたけども、これが日本電信電話記念日ということで、明治2年、1869年150年以上前ですね、に東京横浜間です、日本最初の公衆電信線の架線工事が始まったことに由来だそうです。はい、この電話というのが、その時期も150年前に工事していたっていうのがちょっと驚きでもございますが、我々の世代ですと、私ちょっと今年40になったんですが、携帯電話の変遷っていうのを結構肌身で感じている世代だと思っております。はい、というのはですね、我々が中学を卒業した高校1年生、となると1997年とかになるんですかね。その頃に携帯電話が大幅値下げされましてね。はい。ですので、我々高校生でも、携帯電話を手に入りやすくなったというのが、その頃だったと思います。はい。ですので、携帯電話が今のようなスマホになる前、ガラケーもガラケー、折りたたみですらできないような時代から、携帯電話と付き合っているわけですが、はい、そのガラケーなんかでちょっとふっと思い出したのが、やっぱり昔はですね、携帯電話普及させようと思ったのか、端末をタダでとか0円とかでやってることも多くてですね、それで我々の仲間内でもフロンティア精神に富んだやつがですね、ガラケーを分解したりするわけですよ、0円だから。それで今じゃちょっと、今のスマホじゃできないでしょうけども、当時のガラケーっていうのはやっぱりタフだったのか、一回分解しても、再度やり直せば、作り直せばですね、使えるんですね、これが。だから内部の基板とかもよくよく見たりして、そしたら誰かがですね、液晶画面に、当時最初は緑一色、途中から緑と赤になったのかな、ドコモでしたけど、それの液晶画面をパカッと開いてですね、その中にプリクラを貼ったやつがいるんですよ。で、何してんだろうと思ったら、それを組み直して、はい、電源入れましたってなると、うっすらとプリクラを透かして液晶が、映るんですね。あれは大変びっくりしました。ですので、当時の、まあ、プリクラ、テレクラ、イメクラという、これ三大クラブですけども、今、プリクラなんてのも進化しちゃって、もうちょっとわからないですが、はい、大変電話のこと、携帯電話ということになると、ちょっと考えさせられるとか感じさせられることが多々あります。はい、またトークテーマで iPhone というのをいただきましてですね、この iPhone っていうのも最初は何事かと思いましたね。はい、 本日調べてみたら、iPhone3G、日本でだから発売された最初の機械が2008年なので2008年7月11日ということなのでおよそ15年前になりますね。はい、その頃にね、いやもう私も下手したら携帯を持ったり持たなかったりしてた時期だったんですが、大学の友人から年上の友人から呼び出しをくらいましてね、ちょっとドライブに行こうって言うんですよ。で、ドライブも別いいけどって言ってドライブに行っても別何の話題があるわけでもないし、何を食べたいとかどこに行きたいとかそういう話も何もなくてですね、で、なんで今日ドライブ、ただ単にデートに呼び出されたのかしらと、男にね、何なのかなと思ってたら、そしたらその友人がたびたび、なんか携帯というか手元でなんか触ってんのは見てたんですけども、それが何なのか分かんなくて、そしたらその友人がね、おい、お前気づかない？これ、iPhone って言われて、なんだ iPhone 自慢のために呼ばれたんだなと、その時思いました。はい。で、それがですね、まあ、今や私もですね、立派なのかどうかわかんないですけど、iPhone ユーザーとなりまして、当時を振り返ると偉くなったもんでございます。はい。では、普通歌いただいているので、普通歌いってみましょうね。はい。普通歌2通来ております。ありがとうございます。はい。ラジオネーム。スタンド名は猫の手袋さん、どうもありがとうございます。こんばんは。10月31日はハロウィンですが、こちら地方では特別なイベントもなく、毎年なんとなくハロウィンディスプレイを楽しんでいます。ハロウィンで思い出すのは、まだ子供が中学生だった頃、ハロウィンの夜に突然パンプキンパイ食べたいと言い出し、車で探し回ったことがありました。結局見つからず、翌年からは作るなり買うなりしてしまいました。ジョブさん、リスナーの皆さんは印象に残ったハロウィン行事ってありますか？ということですね。ありがとうございます。ハロウィンですね。ちょっと私はですね、ハロウィンに対してどのような態度で挑めばいいのかというのは未だに悩んでおります。というのはですね、我々が子供の時はハロウィンなんていうので、こんなに騒がなかったですね。なのに、いつの間にか気づいたら、ハロウィンっていうのが結構全国的なイベントになって、で、いつからかななんて不思議に思っていたら、私の予想ではですね、ディズニーランドがハロウィンイベントを始めた頃に、それを皮切りなんじゃないかなと思ってるんですが、私がだから態度を保留にしているのもですね、私が知っている、ハロウィンというのは、子供が仮装をしてあちこちの家を訪ね歩いて、トリックはトリート、お菓子かいたずらかというようなことを言って、それに対して大人はお菓子をあげると、いたずらしないでって言ってお菓子をあげるということだと思うんですが、ハロウィンで大人まで仮装しちゃうとね、お菓子をあげる側の人間の供給が足りないと思うので、私はですね、積極的にお菓子をあげる側に回りたいなと思っております。まあその気になって突然ある日から仮装を始めるかもしれませんが、YouTube ご覧の方はお分かりでしょうが、ラジオの放送で毎週仮装しております。私、はい、諸角や千歳ではございません。ジョブディランでございます。はい、どうもありがとうございます。ハロウィン、もう来週ですね。もうなんか車にハロウィンデコレーションしてるような車もこの間見かけましてね、ああ、大人ももうハロウィン楽しんでるんだなぁなんて思いました。はい。では、普通おた、2通目行ってみます。はい。道のクライダーさん、どうもありがとうございます。ジョブさん、こんばんは。一人で大変だと思いますが、頑張ってくださいね。ありがとうございます。話は変わりますが、この前、ジャイアント馬場さんについて語っていたので、思い出したことがあります。ラジオネームの通り、道のクライダーさん。私は東北の青森県に住んでいます。実は最近、アントニオ猪木さんが亡くなられました。実は最近っていうね、なんか秘密を暴露されたような感じですが、アントニオ猪木さんが亡くなられました。猪木さんのお墓は青森県にあり、あ、それは知らなかった。テレビで CM もまだやっています。私も何度か見かけたこともありました。ご冥福をお祈りいたします。ジャイアント馬場さんからのインスピレーションでした。リクエストはアバのチキチータをお願いします。ラジオネーム、道のくライダーでした。 はい、ありがとうございます。道のくライダーさん実は最近アントニオ猪木さんが亡くなられました。そうですね、実は私も知っておりました。ですが猪木さんの墓がですね青森県にあるというのは知らなくて、調べたら青森県十和田市っていう温泉街の近くにあるそうなんですが、実際にお墓が青森県にあるそうですね。それはちょっと驚きでしたね。で、私個人的にもこのサンデーナイトフィーバーのコーナーでも炎のファイヤーというコーナーで猪木さんの入場曲炎のファイター使わせていただいたり、まあ 1,2,3 ダーを稚拙ながら、パクらせていただいておりましたが、やっぱりちょっと感慨深い方のが亡くなったなというのはあります。はい、というのはですね、私猪木さんに背後取られたことがあるんですよ。なんて言うと何事だと思うかもしれないですけど、私ですね、以前ちらっとお話ししたかもしれませんが、高校の時にちょっと島流しに遭いましてね、北海道にしばらく3年間ほど流されていたんです。はい。それで、その高校の卒業式が終わった後、友人とちょっとススキノっていう北海道の繁華街ですね、ススキノでちょっと飲み行こうかなんて言って、それで札幌駅からちょっと歩いてたんですよ。そしたら信号待ちをしていたら私の方をいろんな人が見てですね、おーとか言ってるんですよ。で、何事だろうかと思って後ろを向いたらアントニオ猪木さんがいらっしゃいまして、ボディーガード、屈強なボディーガード2人に囲まれて、それでですね、生まれてから振り向けばすぐ猪木がいるっていうことがなかったので、私はとっさに逃げましたですね、走って。やっぱりなんかおっかない、後ろめたい思いがあったんでしょうか。はい。で、個人的にはその時のインパクトがでかいんですが、それと別に大学生になってですね、大学生、まあ DVD 全盛期だったんですけども、まだ VHS の機械も売ってまして、で、VHS でですね、私、大学生の頃、VHS とかレコードプレイヤーとか触るのが好きで、というのが当時は、今またレコードもね、大難事ブームみたいな流行ってるようですが、当時はレコードとか VHS っていうのはもうハードの方が少なくなっちゃって、古本屋とかで、安くで投げ売りみたいな値段で、レコードも VHS も買えたんですよ。で、その中に、VHS での、藤波辰巳 VS アントニオ猪木、これ88年8月8日横浜文化体育館という、これ一般的に言う飛龍革命の試合ですね。はい。試合の VHS を見つけまして、それで藤波辰巳が自分の恩師でもあるアントニオ猪木に恩師の技である足四の字かなんかを固めて、そしたら猪木さんがね、俺この野郎って言うんですね。それが非常にかっこよくてね、しばらく口癖が俺この野郎って言ってたんですけどね、周りは何のことか分かってなかったでしょうね。でも今回ちょっと日付が曖昧だったので、性格を期すために調べてみたら、飛龍革命のきっかけっていうのはここ沖縄なんですね。沖縄での大野山体育館86年4月22日の時に有名な、有名なといってもプロレスファンの方にはですね、ちょっと有名な藤波辰巳が猪木さんに詰め寄るという、前髪を切るというようなことが、ここ沖縄を発端にして起こったことでございます。はい、大変いい試合でございましたね。ですがもろもろ名試合数え上げればキリがありませんが、アントニオ猪木さんのご冥福をお祈りいたします。では道のくライダーさんの、リクエストをお答えいたしまして、アバでチキチータ行ってみましょう。はい、お送りいたしましたのはアバでチキチータでございました。はい、道のくライダーさんリクエストありがとうございました。ではですね、続々とと言いますか、トークテーマいただいております。皆さんいろいろ送ってくださってありがとうございます。ちょっとトークテーマに沿ってね、進めていきたいと思います。 では、次のトークテーマは、はい、こちら旅ということになっております。はい、旅ですね。これはわりかし語りやすいというか、私、そうですね、まず私なりの旅の定義っていうのがありまして、まず旅と旅行は違うというのが一つあるんですね。それで旅の定義、何かなと思ったら、一番突き詰めたところで宿を決めないっていうのが大きいんじゃないかなと思っています。だから今日はどこまで行けるかな、どこまで行こうかなと、寝袋一つでどこまでも行っちゃうような、そういう時代がありまして、なかなかね、沖縄からですと、沖縄だとハブが怖いしね、噛まれたら一巻の終わりですからね。内地のように陸続きでもないので、なかなか最近は行けてませんが、どちらにせよコロナだったら、どこにいてもなかなか行けないでしょうが、そうですね、寝袋一つでどこまでも行っちゃうようなタイプだったので、特に、青春18切符ってご存知の方、どのぐらいいらっしゃいますかね。内地の電車で、快速とか鈍行だったら、5枚セットというか1枚で5日分使えるんですが、その切符を使って、そうですね、私、池袋を始発に出たら、山口県の下関に終電の一番ラストぐらいで着くぐらいだったような覚えがあります。だから使いようによっちゃ、ある程度本州だったら移動できるんですよ、一日で。もう一日中電車乗ってますけどね。だから青春18切符で、あちこちフラフラしていたことがあって、一番、印象的なというか、私の旅を、が一番わかりやすいようなのが、東北に行った時に宮沢賢治さんのね、実家の、が、ご実家があるということで、聖火というんですか？で、そこのね、向かいの道路に、もうそのまんま寝袋敷いて寝ちゃったこともありまして、そういったデタラメな男でございます。で、さっきの道録ライダーさんに引っ張られるわけじゃないんですけどね、恐山にも行ったことあるんですよ、私、青森ですと。恐山には行った。けども、青森にあるというキリストのお墓には行かなかったんですね。行ったところで、交通網がないんですが、なかなか。行ったところで本当にキリストのお墓があるのかどうかわからないということで、なかなかちょっと行けなかったんですが、恐山に行った時にですね、下北駅かな？最寄り駅からバスが出てるんですよ。恐山までの直通バスが。で、もうそこに乗る人は、恐山に行くためにバスに乗りますから、なので、もうバスのアナウンスも恐山用なんですね。それで、バスの中で、恐山を登っていく途中に、例えば湧き水なんかがあると、バスが一時止まるんですよ。それで、アナウンスが流れて、ここの湧き水は、なんて言って、由来とかをね、話して、一杯、この湧き水を一杯飲めば一年長生き、二杯飲めば三年長生き、三杯飲めば一生長生き、なんて言っていて、なんかちょっとした冗談なのかなと思ったんですけども、今でもそうなのかな。だからいろんなところにね、旅するのもいいんですけど、やっぱりその中でも恐山っていうのはちょっと青森に引っ張られてますね、道のくライダーさんに。で、ちょっと恐山の話を続きになりますけど、これもちょっと旅先ということでね、で、いたこさんがいたんですよ。例大祭の最中だったのかな。で、いたこさんにね、見てもらうのに、確か2、3000円だったかな。で、それぐらいだったら話の種にと思って並んだんですよ。友人と一緒に行ったんですけど、友人はね、全く興味がないって言って、恐山のお寺の境内で、温泉があるんですよ、無料の。で、そっちに俺、温泉行ってるから、お前、いたこさん行ってこいよとか言われて、それで、いたこさんとこ並んだんですね。そしたら、やっぱりそういうシーズン、いたこさんがいるシーズンなので、結構、あちこちからね、いろんな方、 大勢いらっしゃってて、あのプレハブ小屋の中で待たせていただくんですけども、それで待ってる最中にね、並んでみたのはいいけども、順番が近づいてきたらね、あれ、そういえばイタコさんっていうのは死んだ人を呼べるっていうけど、並んだはいいものの目当てがないなと思って、で焦ってね、なんかちょうどいい個人がいないかしらなんて思ったら、ちょうど父親がね、あ、死んでるな、ラッキーなんて思って、それで父親を呼び出してもらいましてね、そしたら関東出身、関東育ちの父親がイタコさんを介してね、青森弁でいろんなことを話してくれまして、でもね、これがね、当たらずとも遠からずというか、なかなか神秘的な体験だったと思います。ですから日常からね、少し離れてこう旅をする、で旅先ならではのものとか、あとまあ流されるままにね、なんとなく今日はあっち行ってみようかな、この後こっち行ってみようかななんて言ってフラフラするのも悪くありません。はい、で皆様は旅をするならどこに行きたいですか、誰と行きたいですか、どうしますかあなたなら、というのはこの方、阿部真央さんの曲でございます。はい、聞いてください。はい、聞いていただきました、阿部真央さん、どうしますかあなたならでした。はい、では、そうですね、皆さん旅するなら今の時期だったらどこかな、京都なんかは紅葉してるのかしら、うん、まあちょっといろんなね、旅行先、おすすめがあればまた教えてください。ローカルというかね、マイナーなところであればあるほど燃えますので、よろしくお願いいたします。はい、続きましてのトークテーマが、なるほど、はい、トークテーマがバスでございます。このね、トークテーマも嬉しいな。まあさっきちらっと恐れさんのバスの話しちゃったんですけど、そもそもですね、私がバスというものが大好きなんですね。というのがね、日常だと、まあ、例えば電車であるとか、まあ、モノレールも、そこ、電車ほど速くはないですけど、なかなかやっぱり速い乗り物ばっかりでしょう、普段ね。なので、バスっていうのは、ちょうどいい速度っていうんですか？目に入ってくる風景であるとか、看板であるとか、お店であるとか、そういったものが、身近に見えて、それで、ああ、向こうからなんか面白そうな看板があるなとか、面白そうな色の建物だなとか、なんかそうやって、何なんだろう、ああ、ここはなんとかのお店か、みたいな、脳内処理のできる速度での移動っていうのが、すごく、まあ、目に優しいですね。こう、いろんな刺激が入ってくるというか。うん。ね、これがだから旅先ならなおのことね、車内の雰囲気が違ったりとか、なかなか見る風景もそうですし、お店とか、そういったものも、どんどん違ってくるのでね、バスは個人的に大好きです。で、私の地元は田舎なので、バスが高かったので、多分その反動もあるかと思うんですけども、さっき話した高校生の時にですね、島流しにあった北海道は非常にバスが発達してるんですよ。うん。で、私の町は漁師町で田舎だったので、電車が1時間に1本来るか来ないかとかだったのかな、当時は。今でもそんな大して変わってないと思いますけども、でもだから隣町に行くとか札幌に行くって言っても、その時間にピンポイントで1時間に1本ってなかなか待つの大変ですよ。でもね、バスだったら1時間に何本も快速みたいなね、高速バスみたいな、通っていて、それで、だから、大体小樽に行くとか札幌に行くなんていう時は、バスに乗りましてですね、で、バスで、まあ、見慣れた風景ですけども、なかなかね、海を眺めながら、テレンコテレンコ行くのが大好きでございました。うん。で、さっきの旅にちょっと関連しますけども、夜行バスね、旅に行くときに青春18切符がないシーズンとかだと、 夜行バス使うこともあったんですよ。で、夜行バスってね、ものすごく風情があるというか、私のその旅っていうのが、青春18切符だったり、飛行機で沖縄に来たりとかね、そういうこともありますけども、夜行バスで、移動するっていうのが、なんとなくこう、特にね、冬の夜行バスなんてのはね、なかなか風情があって、いい意味での寂しさっていうんですかね。だから夜行バスなんて途中でだから車内の電気がね、電灯がポチッと落ちちゃって、それでもう寝つけない時なんかね、カーテンの中潜ってね、窓から外を見てると、なんかすごい山奥を走ってるのはわかるけど明かりが大してないので、今ここはどこら辺にいるんだろうかとかで、山奥にね、明かりなんかがポツッと灯ってるのを見ると、ああいう明かりの一つ一つに人のが暮らしてるのかなとか、人の営みがあるのかななんて思うとね、無性にこう寂しくなって、それでやっぱり旅行でも旅でもそうですけども、そのやっぱりね、帰る場所があるからこその旅とか旅行なんだなっていうのは、そういう時に感じますね。で、自分が帰る場所があるっていう幸せに、そういう場面で気づかされます。逆に言うと、そういう場面じゃないと気づかされないというね、誠に愚かな男でございますね、本当に。で、北海道のバスも発達してますけども、私は沖縄に来た時にですね、沖縄のバス停を見てやっぱり驚いたんですね。その当時私が沖縄に初めて来た頃っていうのは、まだモノレールが開通してなかったので、バス網が本当に街中を蜘蛛の巣のようにというんですか、張り巡らされていますね、バス網が。ただなかなかね、時間が、道路、車社会ですから、なかなか道路が混雑して、時間通りにバスが来ないっていうような、そういうのもありますけども、やっぱりそれも一種の味わいでね。だからたまにバスに乗って、なんとなくのところで降りて、それであの、あとは帰巣本能に任せて徘徊するとかね、そういう楽しさもありますですね。なので、沖縄で車持ってらっしゃる方は、なかなかバス乗らないのかな。でも、車、さっきもね、ちょっと FM 那覇さんの方に、こう向かってくるときに、この近所でも路駐が非常に多くてね、で、探せば駐車場いくらでもあるのにななんて、思ったりもしまして、それでこんな曲行ってみたいと思います。はい。森山直太朗で、どこもかしこも駐車場、聞いてください。はい、聞いていただきました。森山直太朗、どこもかしこも駐車場です。タイトルがね、どこもかしこも駐車場っていうから、ちょっとコミックソングなのかななんて思いつつ、いざ聞いてみたら、すごい、なんていうんですか、これはもうバラードですよね。どこもかしこも駐車場だよ。駐車場だぜっていうね、大したことないことを歌ってるような感じがするんですが、非常になんかこう心に刺さるものがございました。はい、では次のトークテーマが、かっこいいと思う言葉ということですね。はい、これはですね、かっこいいと思う言葉っていうお題をいただいたときに、トークテーマをいただいたときにですね、もう脊髄反射でパッと思いつきました言葉で、はい、もう一言で言います。逆噴射という言葉ですね。はい、この逆噴射という言葉の持つ奥深さって、奥深さっていうのかな、これはね。なんかどういう状態なのか、もうそれすら説明はできないんですけども、やっぱりなんか逆噴射ってかっこいいでしょ？で、こればっかりね、ニュアンスのもんなんで、なかなかうまく説明ができないんですけども、これなんと説明しようかな、なんて考えてるうちにね、一応、ラジオ用のね、原稿というか、手書きで、こういう風にっていうゲラを書いてた時に、ちょっと思いついたのがですね、例えば材料が血と足りないから逆噴射ですとか、 石炭は黒いダイヤで逆噴射ですとか、そういったあの川柳がこれ逆噴射ネタにするといくらでも出てくるなということに気づきまして、揺れるバスどこに行くにも逆噴射ですとか、春雨や何はなくとも逆噴射ですとか、これはね、わからない人にはさっぱりわからないと思うんですけども、本当にごく一部の方だけに共感していただければいいかなと思っております。逆噴射、かっこいいでしょ？ターザン山本、それこそね、プロレスのね、ターザン山本さん、あの人はなんだ、プロレスの編集長か、週刊プロレスかなんかの編集長だったか、あの人はツイッターで昔ね、今でもやってるのかな、パピプペポ川柳というね、文章のどこかにパピプペポって入れればいいよっていうので、パピプペポ川柳っていうのをやってましたけども、ちょっと、ね、もののついでに逆噴射川柳っていうのをジャンルができたらですね、ちょっと私の方も頑張れるような気がしております。はい。何を一体頑張るんだというような、そういった疑問は受け付けません。はい。本当にね、逆噴射。ごめんなさい。理由はないけど、なんとなくなんですね。で、なんとなく語って、なんとなく、生きている自分に気づくという、こういう日常が続いておりますが、このままの流れでいっちゃいましょう。なんとなくなんとなく、井上純さんです。はい、井上純さんでなんとなくなんとなくでございます。今曲を聴いてる間にですね、また一つちょっと浮かんだんで、私の解読をさせてください。日向坂、影を伸ばして逆噴射ということで、もう逆噴射で自分がどんどんどんどん追い詰められているような気がしますが、はい。ではですね、本日最後のトークテーマが、標識となっております。この場合はですね、ちょっと交通標識のことかな、と思ったんですが、ですね、交通標識っていうのがね、まあ、車の免許を取ったのが随分前、もう20年ぐらい前ですか？もうちょっと前かな？になるんですけどね、あれ以来テストを受けていないし、あんまり車に乗らないからね、標識のテストをもう一回やったら100点満点取れるのかどうかってちょっと自信のないところもありますが、ただ標識っていうのはなんか地域によってね、いろんな標識もあるみたいですけども、標識の一つ一つね、止まれたとか、何キロ制限だとかっていう、そういう命令系もあればね、アドバイス系もあるじゃないですか、標識って、交通標識。ただ私はね、交通標識のあれで、唯一未だに理解ができないのが、落石注意ってやつですね。落石注意っていうのは、道に石が落ちてるかもしれないから、これを避けて運転するように、だったらまだわかるんです。自分の注意もしようがありますからね。でも石が落ちてくるかもしれないから気をつけてっていうような意味の落石注意でも、それはね、注意してもしきれないですね。落ちてくるときは落ちてくるんだろうとしか思えない。あと鹿とかイノシシぶつかるような標識もあるみたいですけども、地域によっては。なんかそういうので、あ、ここら辺はイノシシが出るんだなとか、鹿が出るんだなとか、いろんなそういう地域環境ですか？知れて、標識っていうのも、なかなか面白いなと思います。あ、ちなみにですね、あれはなんだろうな、横断歩道のところとかに大人のハットをかぶったね、人が女の子を連れてる、手つないで連れてるような標識あるじゃないですか。あの標識は一説によると、人さらいだっていうね、これはなんか前テレビかなんかで見たんですけども、確かにね、言われてみたらね、ちょっと女の子が体を反らしてるんですよ。なんかちょっと怖がってるというか、なんかそういうね、都市伝説めいたものも生まれますけども、確かに言われてみたらあの絵は、なかなかね、人物のラインとかもくっきりしないし、なんとなくおっかない標識だなと思ったりします。ちょっと標識ということで、物思わさせられることが、こんな感じですかね。はい。ではですね、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。はい。 はい、では今週も、なんとかここまでたどり着くことができました、皆様のトークテーマありがたく頂戴しております。はい、では、時間がなくなっちゃう前にね、メール告知を先にしておきましょう。いつも忘れちゃいそうになるからね。はい、では、サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム snf.fever@gmail.com やツイッター&インスタグラムでは snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローもお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り、普通おたも募集しておりますので、よろしくお願いいたします。では最後に、番組での使用曲や放送曲は Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければ、プレイリストを公開もしているので、どうぞチェックしてみてください。はい、また、引き続きですね、トークテーマお題をいただけると、私大変助かります。皆様からいろんなお題をいただいておりますが、もっともっとたくさんいただけるとありがたい限りでございます。はい、ですので、どうぞお題、トークテーマ、お題の方も気が向いたら、もう単語で結構ですので、送ってください。はい、ではですね、そろそろ締めさせていただきますね。はい、ではアディオスアミーゴス、来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も頑張るぞ、えいえいおー。はい、ありがとうございました。今週もジョブディランがお送りいたしました。どうぞ皆様おやすみなさい。